今日は、壱岐の玄関であります芦辺校と壱岐空港、それと、中学校の通学方法についてということで、2点、質問させていこうと思います。まず1点目なんですけども、芦辺校と壱岐空港の整備の方針についてということで、ご質問させていただきます。芦辺校の長年の、懸案事項でありました砂置き売店が決定しました。で、今実現をしております。その跡地に、ジェットフォイル乗り場が移転することが決まっているということで、これからいよいよ壱岐の玄関として、整備を充実させ、素晴らしい港にするようにどうしたらいいかということで、今日はその思いで、質問をさせていただこうと思っております。芦辺港の新しいジェットフォイル乗り場の、共有開始までまだ時間がかかると思われますけれども、今後の芦辺港周辺の整備計画について、具体をお伺いいたします。また空港についてですが、壱岐空港はこれまで空港滑走路延長のための、調査費用の県要望、壱岐空港整備促進規制会の活動など、官民一体となった動きがあることは承知をしております。これまでは ORC のダッシュウェイト Q200 ガダ機が退役をするということで、後継機の機材の心配もありまして、滑走路延長が必要だったわけですが、滑走路1200メーター、つまり今の壱岐空港で離発着可能な ATR という機材が導入されることが昨年12月に発表されました。今年令和4年度にその ATR で導入されまして、5年度に就航、7年度から2期体制とすることが発表されております。これを機に現実的には今後直ちに滑走路延長等の実現が難しくなったのではないかと思っております。過去の一般質問でも、質問がありまして、空港についてはまず県に調査費をつけていただいて、空港滑走路の位置を定める段階と合わせて空港ビル建設計画も検討しますという答弁がございました。この答弁もありましたけれども、具体的な話としては、県要望も否定はしませんけれども、この調査費がつくハードルが上がったものではないかと思っております。現空港は昭和41年許容開始で、築56年老朽化が進んでおり、壁や屋上にはひび割りが走っております。雨漏り対策もしてあるようです。補強もされております。しかしながら、耐震化はされていないように思います。売店も事業者の方のご努力で入り口補金でやっとできる状態です。以前、これは国の大臣の方が来られたんですけども、大臣付きの SP の方に言われたんですが、空港内の構造上、国の要人ですね、皇室であるとか大臣級の方々が来られた場合の VIP 対応も警備は厳しいということでございました。そして、最近はですね、小型機専用のボーリングブリッジがある空港もありますけれども、そこまでは言いませんが、空の玄関としてお客様を気持ちよくお迎えし見送れる空港になるように、建て替える計画がそろそろ必要ではないかと思っております。ご見解をお伺いいたします。
よろしくお願いします。杉村刑事員の質問に対する理想の答弁を求めます。農林水産部長、
おはようございます。それでは7番上村議員のご質問の芦辺港と壱岐空港の整備方針についての、芦辺港については農林水産部が担当しておりますので、私から答弁をさせていただきます。壱岐空港については市長から答弁がございます。ご質問の内容は、今後の芦辺港周辺の整備計画の具体的な内容についてでございます。まず芦辺漁港の砂置き売店につきましては、芦辺港ターミナルビル建て替えに伴い、合併前の旧芦辺町時代から検討が重ねられ、平成18年3月にターミナルビルが整備されてからも実現できていなかった懸案事項でありました。今回の砂の受け入れ先であります郷野良港鎌崎地区の受け入れ条件整備等が整い、合わせて関係業者の同意が得られましたので、 本年1月から移転することができました。これまで砂置き場移転にご尽力、ご協力いただきました関係者の皆様に改めてお礼を申し上げます。さて、整備計画の具体的な内容につきましては、芦部漁港は県営漁港であるため、基本施設である外郭施設や渓流施設については長崎県で整備されることとなります。その他の補助事業を対象とならない工事等については市が実施することとなります。県が整備される事業といたしましては、マイナス7メートル白地、導流堤、浮き桟橋の整備、内防波堤の改良を令和3年度から着手し、令和5年度完成に向けて現在取り組まれております。次に市が整備する事業といたしましては、上下専用通路整備、浮き桟橋の屋根の設置、ターミナル改修、駐車場等再編整備を令和4年度から令和6年度まで実施する予定としており、特に駐車場等再編整備につきましては、利用者等への意見聴取、並びに整備計画の検討を図ることにより、より良い整備計画にすることを目的とした整備検討委員会を設置することとしております。今後、県等と連携を図りながら、早期完成に向けて取り組みを進めてまいります。以上でございます。
白川市長。
上村議員の質問、壱岐空港の整備方針についてお答えをいたします。現在長崎空港と壱岐空港間で運航しておりますダッシュ8、旧200型機につきましては、構造的寿命を間もなく迎えるため後継機の検討が重ねられてまいりました。その結果、オリエンタルエアブリッジ社は次期後継機として壱岐空港の滑走路長1200メートルで離発着可能な ATR 機、これは旧200型機よりも9席多い48席を有する機種でございまして、かつ800メートルでも離着陸が可能だとされている機種でございます。その ATR 機2機の導入を決定されたところでございまして、令和4年度から順次導入され、パイロットの整備士等の要請を行いながら、パイロットや整備士等の要請を行いながら、令和5年度後半から定期便として就航を開始し、令和7年度から ATR2 機体制での運航を目指すこととされております。今回 ATR 機導入によりまして、壱岐の空路の維持存続は確保できたものの、現在の1200メートルの滑走路長では福岡や関西以遠からのチャーター機の融資とは厳しいものがございます。壱岐市の振興発展にはどのような機種であっても離着陸可能な最低1500メートル以上の滑走路の整備が必要と考えておりまして、県知事に対し壱岐空港滑走路の延長を重点要望項目として継続して要望しているところでございます。また平成30年8月に壱岐市国境離島新法制定民間会議による空港整備促進規制会が設立され、今後も滑走路延長を目指すという共通認識で取り組まれております。一方、壱岐空港ターミナルビルにつきましては、昭和40年10月に竣工し、すでに56年が経過し老朽化も進み、修繕等に費用がかさんでいる状況にございます。耐用年数、鉄筋コンクリートで言いますと50年でございますけれども、耐用年数も過ぎているため改築の時期は来ているものと考えております。耐震診断につきましては、建築物の耐震改修の促進に関する法律において特定建築物に分類されておりまして、航空機の発着場を構成する建築物、いわゆる空港ターミナルビルにおいては、現行の新耐震基準に適合しない昭和56年5月以前に建築確認を受けた建築物ではありますが、耐震診断改修対象の3階建て以上で床面積が1000平方メートル以上の建物には該当しないため、壱岐空港ターミナルビルは 耐震診断及び耐震改修の対象外となっております。ただいま、現状について申し上げましたが、滑走路の延長については、県に対し要望等を行っており、仮に滑走路長が1500メートルということになれば、滑走路幅が現在の30メートルから45メートルとなるとともに、着陸帯の幅も広くなることから、現壱岐空港の拡幅も必要となりますので、現ターミナルビルの位置を大きく変える必要が出てまいります。しかしながら、先ほど来申し上げておりますように、ATR 機が導入された、こういった状況の変化に鑑み、壱岐空港整備については、今後の方針をどのようにするかについて、市議会、壱岐市、そして民間が一体となって再協議する必要があると考えております。維持のことから、空港整備については、総合的に判断する必要があることから、現時点において、ターミナルビルのみの改築については考えていないところであります。
上村議員。
議長。はい、わかりました。最初の芦辺港の方から、先に参ります。芦辺港の方は、砂置き場の、件ですけども、事業者の方にはですね、ご協力いただきまして、誠心誠意対応していただきましてですね、感謝申し上げたいと私も思っております。ありがとうございます。そして、今後の整備内容につきましては、その整備検討委員会で、話されるということでございましたので、そちらの方に任せたいと思いますけれども、この整備検討委員会の、メンバーはどういう方か決まってますでしょうか。決まっていれば大体でいいんですが、教えていただきたいんですが。
はい、農林水産部長。
はい。整備計画の検討委員会のメンバーはということでございますけれども、今そう予定をいたしているところでは、現段階では地元漁協、市商工会、市観光連盟、タクシー協会、トラック協会、レンタカー協会、バス会社、海運会社、県振興局等を想定をいたしているところでございます。
はい、議長。
はい、ありがとうございます。ですね、大体そういったメンバーかなとは思ってたんですけども、やっぱり利用者の目線っていうのはいると思うんですね。こういうハードを立てる場合に、後になって、もう少しこうすればよかったのにとかですね、なんでこういうふうになってるととかっていうふうな、ちょっとこう、もう少し頑張ればですね、改善できたんじゃないかという話がよく聞こえてくるんですね。で、特に障害者の方ですね、弱い立場の方の意見というのがなかなか反映しづらかったのかなというところも私は思ってまして、例えばその、車椅子の方とか、盲者の方とかですね、結局、弱い立場の方のご意見がなかなか反映されなかったんじゃないかというふうながありまして、できましたらば、この整備検討委員会の中に、その当て職の方々以外にですね、障害者の当事者の方に入っていただきたいというふうに思っているんですね。で、社協の方とかですね、福祉関係者の方が以前にも入っていることがあったんですけども、なかなかですね、そういった方のご意見も、当事者の目線でできなかったということも聞いたことがあります。ですから、こういった検討委員会の中に、障害者の当事者の方を入れるということを一つ提案をさせていただきたいと思います。いかがでしょう。
はい、農林水産部長。
はい、幅広い、そういう方々の声をお聞きするために、構成メンバーとして、最終的にその中に加入加えさせていただきたいというように考えております。以上でございます。
はい、上村議員。
はい、議長。対応していただけるということで、前向きの答弁でございました。なるべくですね、こういった広い意見を集めるためにですね、民間の方の声というのも広く活用していただきたいと思います。整備検討委員会がありますので、そちらの方に、ほとんどを預けるわけなんですけども、例えば、待合室でありますのは、今、ターミナル内にしかないと思うんですけども、1階に椅子が少ないとかっていう問題で出てくると思うんですが、5 こういったなんかこう細かい話っていうのはまだ全然これからという状態でしょうか。
はい、農林水産部長。
はい、ただいま、Z ホイール乗り場、新しいターミナルの中のですね、待合室の関係でございますけれども、従来、建設当時がですね、その、Z ホイール乗り場として、今、観光連盟が入っているところが、まあ、その待合室ということになっておりますので、まあ、そことの調整が必要となってまいりますが、まあ、そこら、その、いわゆる配置的には、そこが待合所というようなことになります。以上でございます。
はい。そうしますと、その、やっぱ椅子が足りないとかっていう話が若干出てくるのかなと。で、あとはその、まあ、駐車場の問題については、ジェットホイール乗り場の近くに駐車場が集まってくるだろうというふうに思うんですけども、そこの動線ですね、車と人の動線、それと、ターミナルから、ポンツーンまでですね、浮桟橋までの動線、まあ、これも結構距離あるのかなと。ですから、まあ、ここについてもですね、その障害者の方とか、あとはその弱い方の、ことを配慮した、設計なり構造なりというふうに、していただきたいんですが、そこについてご意見いただければ。
はい、農林水産部長。
そこもですね、含めまして、検討委員会の中で検討させていただきたいと思います。
部長。
はい、他にですね、その切符売り場とか観光案内所、まあ、もろもろですね、レイアウト的なところがありますので、この整備委員会の中で、しっかりと検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、続きまして、空港の方に移りたいと思います。空港の方は、今、市長から答弁をいただきまして、総合的に、考えていきたいということで、議会と、民間と、市の方で、もう一度考えるというふうなことでございました。私はですね、その判断素晴らしいと思います。これまでですね、6年間、県の方に要望してまいりまして、まあ、進展がですね、まあ、著しい進展が見えなかったわけでございますが、ここに来てやっぱりですね、まあ、機材も変わりまして、時代が変わっているということを反映された結果だろうと思います。ですから、この、まあ、建て替えをすぐにというわけには参りませんけども、ここの、まあ、空港の構造、滑走路含めてですね、滑走路、ターミナル含めて総合的にですね、しっかり検討していただきまして、ご提案を願いたいと思っておりますので、よろしくお願いします。あ、いや、まあ、いいです、ここは。はい。まあ、これは私のお願いということで、空港についてのお願いということで、しっかりとそこをですね、総合的にやっていただきたいと。で、まあ、ここちょっと私も一つ注文したいことがありまして、まあ、空港はですね、私もよく案じておったわけなんですけども、まあ、国からの指摘があったと思うんですね。と言いますのも、まあ、具体的な、就航見込みであるとか、候補地の用地見込み、こういったものがですね、やっぱり決まっていかないと、話が前に進まないのかなと。具体的な話があって、県も国もですね、耳を貸すというふうになるのかなということであれば、やっぱり壱岐市の中でですね、よく話をして、協議した上でですね、県と各国と協議をするといった枠組み、これをしっかり作っていただきたいというふうに思っております。その件でちょっとご意見いただければ助かります。
白川市長。
この Q200 型機から ATR 機に変わる、ここにですね、大きな、なんというか、県の決断というか、あったわけですね。今まで JAL、いわゆる日本航空系統が、ATR を主に使っていた。で、ANA、全日空がその出し入れだったわけですね。それを、なかなかその機種を変えると言いますの、というのは、ご存じのように、機種が変わるだけでも、パイロット、整備士、等々ですね、相当な金が変わるわけです。でそういった中で、議員ご存じのように、国が、地方路線、航空路線については、その辺の融通というか、連携をしなさいよと、国内の地方路線の会社にそういう勧告を出しました。でそういったことからですね、今から、やはり、先ほど申します、日本航空系、全日空系、そういった、系列のですね、会社が、やはり機種、機材、 あるいはその、パイロット等の技術者でしょうけども、そういったものもですね、融通し合うというような状況が生まれております。それが、これになったと思っておるんです。そういった中で、やはり、先ほど議員おっしゃるように、飛空港を、滑走路延長というのは相当ハードルが高くなったと思っております。そういった中で、先ほどのお返事になったわけでございますけれども、議員おっしゃるように、やはり、県等々とですね、やっぱり、連携をして、そしてお互いが、納得し合ってですね、この問題は解決していかなきゃいけないと思っておりますので、そのように進めさせていただきたいと思っております。
上村議員。
はい。知事も新しくなられました。ここはやっぱりですね、改めて、壱岐市のことを訴えていただきまして、しっかりと県の方ともですね、対応していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、二つ目に入ります。二つ目にですね、中学校の、通学方法にということで、質問をさせていただきます。先月2月ですね、市の PTA 連絡協議会と市議会総務文教構成常任会で意見交換会をさせていただきました。その時にですね、スクールバスの対象区域になっているところと、なっていないところの不公平感が強い。また、スクールバスがダメなら自転車通学も認めてほしいといった声が上がりまして、ご意見賜りました。スクールバスにつきましては、以前から市議会でも取り上げられておりまして、私も4年前に、質問をさせていただきました。現時点で見直す予定はないという話だったりとかですね、昨年9月の同僚議員の、一般質問でも、現時点での運行規則の見直しの予定はないとの、答弁が続いております。CPTA 連合会との意見交換会では、遠距離を徒歩で通学していると、通学中に野犬や不審者に遭遇したことがあるとかですね、あと暗くなってから危険ということなど、具体的に危険な思いをされているということが切実に訴えられました。遠いのにかわいそうと、歩くのがかわいそうだというような感情の問題ではなくてですね、現実的に通学中に危険を感じているという事実があるということが分かりました。今後、スクールバスの通学区域のことについて、どのようにお考えかお伺いいたします。また、自転車通学については、各門にも一回質問をしているんですけれども、その時は、芦部中学校については、新しい学校の方針のもと、実施でまとまっているというお答えがありまして、他の中学校は、統廃合時に意見がなかったとの話が、4年前の話でした。で今、自転車通学している人はいないようなんですけれども、現時点でのお考えをどのようになっているのかをちょっと教えていただきたいと思います。じゃ以上です。
教育所。
はい。7番、上村啓治議員のご質問にお答えします。議員ご承知のように、中学校にスクールバスを導入することになったのは、平成23年度に中学校の統廃合が実現し、生徒の通学距離が6キロメートルを超えたり、通学路がこれまでとは大きく変わって、通学への不安を解消する必要が生じたためでございます。お話のように、スクールバス導入後、いろいろな質問や意見も出されました。今日までの経過について、改めて少しここで詳しく説明をさせていただきたいと思います。皆さんで共有していただくとありがたいのですが、学校の統廃合というのは、市民や住民にとってとても大きな生活問題です。とりわけ、統廃合の対象となる学校の保護者や子どもたちにとっては、これからどうなるのだろうと多くの不安を抱くことになりました。壱岐市における中学校を 規模適正化をしなければという要望等を受け、中学校の統廃合を検討することになり、検討委員会が設置され、その答申に基づいて市教委としても協議をしていただくことになりました。この規模適正化に理解をしていただき、なんとか歩み寄っていただくために多くの時間をかけて話し合いを重ねてまいりました。これまで自分の家族の者の誰もが長年親しみ通学をした母校が永遠になくなると、なくなるかもしれない、そういう現実を受け止めるには長い時間が必要です。財政状況の厳しさから、新しい場所に新しく建設する方法を選ぶことができませんでしたので、既存の校舎の中でスタートする方向で協議をしていただくことになり、子どもたちのために中学校をどの校舎を使うかという視点でまずご検討いただきました。適正規模の考え方には、小学校6年までの少人数で過ごしてきた学校の人たちからしますと、青年前期に入る中学校生活のこの成長著しい時期では、進級をするときにクラス替えができるようにするためには、学年2クラス以上あることが望ましいという考え等をしていただき、廃校になる寂しさを乗り越えながら統合することに歩み寄っていただいた経過がございます。統合する場所が決まったときに、その学校の子どもや保護者はこれまで通りの中学生活ができると安心された経過もあります。一方、廃校になることを受け入れてくださった学校の子どもや保護者は大きな不安を感じておられました。通学はどうなるのだろうかが大きな不安です。統合により、それまでにはなかった通学距離、あるいは通学の道順等、その対策としてスクールバスを導入することになりました。そのスクールバスに乗せる生徒の範囲をどうするかについてが、統合前の準備委員会で何度も協議を重ね、最終的に現行のスクールバスの運行規則が制定されました。スクールバスに乗車する生徒の範囲を、中学校規模適正化括弧統廃合括弧により、校区が新たになった生徒の利便を図ることを目的として運行すると、運行の目的を定めているわけです。スクールバスの運行が開始されると、それまで気づかなかったことも出てまいりました。先ほどお話にありました不公平を感じる部分が距離によって出てまいりました。スクールバスに乗車している生徒の通学距離より歩いて通学している距離が長い、これは不公平ではないかという気持ちが現実として出てきたのは、何度もお尋ねをいただきました。まさにこの不公平と思わせる事例は、校区によってということに考えをしますので、これまでその校区の教会にいられる方たちは、それまでの中学校にも比較的長い通学距離をしていた方ですが、たまたまこういう統廃合が起こられて、統廃合になり、新しい学校に通う距離としては、短くはなったという、そういう現象もあったということになります。運行規則の見直しをしてほしい、するべきだという声になり、スクールバスの運行を開始した平成24年度の12月に、スクールバス検討委員会を立ち上げ、いろいろな視点から議論をしていただきました。その協議をする中で絞られたことが2つ。 一つ目は、統合に歩み寄っていただいた生徒や保護者の気持ちは大切にしなければならない。二つ目は、いわゆる逆転現象についてどうか解消する方法はないのかということでした。この二つ目の遠距離を徒歩で通学している生徒でスクールバスに乗車させることの協議をしていただきました。通学距離が何キロメートル以上の生徒は、じゃあ乗車させるという方法で運行の目的の規定を定めるとしたとき、その何キロメートルにするのが適切かという点で悩みが出てまいりました。例えば3キロメートルという数字で設定をいたしますと、地図上でコンパスを使ってその3キロメートルを決めるのがいいのか、実際に子どもたちが歩く道順の実距離を決めるのか、あるいはその3キロメートルと仮に決めた場合、それより10メートル少なかった場合に乗車できないことになる。そういった少ない距離の違いによって新たな不公平感をもたらすことはないだろうか。また、この3キロメートルの数値が統廃合をしていない石田中学校にも適用しないと、またまた不公平感がもたらされることになるだろうと。さらに、壱岐市内の小学校ではほとんどが徒歩通学をしていますので、その通学の中で3キロメートルを超える遠距離通学をしている子どもがいた場合の不公平感もまた皆さんのとしては大きな課題として捉えることになるだろう、等々が出てまいりました。いわゆる何キロメートルにするというこの線引きの難しさを検討委員は感じて悩みました。そのような協議を進める中で、委員の中の自分の子どもの学校は今回の統廃合では廃校になりませんでした。なおかつ私のところの距離は4キロメートルを超える形のところですが、次のような発言をいただきました。私たちはもともとスクールバスがなかったのだから今のままでいいですという言葉をいただき、検討委員会のメンバーはスクールバスに乗車させる生徒の範囲を決める数値等について良い案にたどり着けない中で、この言葉に納得をし、現在の規則通りで運行していこうということに落ち着いたところでございます。母校をなくして統合に歩み寄っていただいた生徒や保護者の気持ちを寄り添ったこの発言に今納得をしてきているところでございます。さらに申し上げますと、中学校統廃合して10年経過したのだから、スクールバスの乗車する範囲を見直すべきと結論付ける考え方は適切ではないと考えます。つまり、母校を永遠になくしてその寂しさや、やむを得ず統廃合に歩み寄ったという虚しい気持ちを10年という年数で片付けることは適切ではないと考えるからです。廃校になった母校を体験した方の気持ちを大切にするのが行政の責務だとも捉えております。徒歩通学について危険を感じるということでのお話がありましたが、この危険を感じることについては、スクールバスの運行ということとはまた少し視点は異なって捉えた方がよろしいかと思います。通学路安全点検等を実施しながら、子どもたちの安心安全な通学についてはいろいろな形で整備を図っておりますので、それと合わせながら考えさせていただきます。自転車通学につきましては、議員がご理解をされているように、私どもは要望が出たらその整備はいたしますということで、簡単に言えば答えております。仮に例えば 芦部中学校の場所が、現在の旧中中学校の後に移動した際にも、もし旧中中学校校区の皆さんの中で自転車通学を希望される場合はどうぞ申し出てくださいと、その点についての対応は教育委員会としてもしっかりいたしますと。ただヘルメットの義務、あるいは整備点検、安全の指導等、それぞれこれまで旧中中学校が自転車通学をされていた時のノウハウ等を元にしながら、何よりも子どもたちの安全を求めていきますので、じっくり時間をかけていたします。まあ、その後1年4ヶ月経ちましたが、説明会の折にはお尋ねはありましたが、具体的に自転車通学を認めてほしいという要望がまだ届いてはおりません。市内の他の中学校についてもそのような要望が出れば当然考えますし、基準になっている数値はひとまず自転車通学は通学距離が3キロメートルを超える子どもたちをということで対象にしながら、駐輪場等も含めた整備はさせていただきたいと考えております。長くなりました。どうぞよろしくお願いします。
委員長。はい、まあ時間を取っておいてよかったなと思ってます。と言います、ですね。ルール説明をいただきまして、大体これまでの説明の通りだったわけでございますけども、まず最初にですね、小学校のスクールバスはと置いときます。今日は中学校の、話をしておりますので、スクールバスは小学校の話ではなくて、中学校に、統一したいと思います。そして、まず自転車の件ですね。これは、確認なんですけども、芦部中学校は、従来通りの答弁でありましたから、要望があれば、認めることも考えるという話、それと、芦部中学校以外についても、要望があれば検討するというふうに理解して、そこはよろしいでしょうか。はい、ここですね、この前のその PTA 連絡協議会との話の中にも私説明させていただいたんですけども、従前からですね、自転車については教育委員会は否定はしていなくてですね、申し出があれば、協議をするなりの、結論を出して、自転車通学を認める方向だということで、お伺いしておりましたので、そこも、その通りだというふうに確認ができたと思います。ですから、今3月ですけども、4月なんて新年度になりまして、新しい学校生活が始まるわけでございますけども、保護者の方々でですね、自転車通学ということをもしご希望の方がいらっしゃれば、要望等にすれば、何かしらのアクションがあるというふうに考えていればいいと思います。で、その次に今度は、バスなんですけども、スクールバスの話、教育長おっしゃいました中に、10年経ったからといって、変更するというふうな話をされたかと思うんですけども、この指摘を私していなくてですね、10年経ったから変えましょうということは私は言っていないわけです。で、むしろ、現在その危険だというふうな話、でありますとか、あとはその、不公平だという話が、新しく起こっているものですから、それに対して対応していただきたいというお願いをしているわけでございます。で、この点で、平成24年12月の検討委員会の話ですね、これが、ずっとお話が来ているわけでございまして、この、保護者の方のお答えですね、私たちはもともとスクールバスがなかったのだから、今のままでいいですよと言われてという話、これをずっと10年間伝わってきているわけでございます。で、これを根拠にして、今も変わっていないと。で、私が申し上げたいのは、この話を通すならば、未来永劫ずっと変わっていかないというのではないかと思います。で、そうではなくて、時代の流れとともにですね、新しい考え方をしていかないと、乗り遅れていくんじゃないか、取り残されるんじゃないかというふうな思いでおりますので、この、今の考え方の、10年経ったからというわけじゃなくて、危険だからとか、いう考え方が必要じゃないかというふうに思っております。要は安心安全の通学のために、 スクールバスを導入するという考えが、至極まっともな話じゃないかというふうに思います。で、その件につきまして、私もですね、なんとか話を前に進めたいと思いまして、いろいろ調べました。で、まあ、ですね、同じような問題に直面している市がありまして、まあ、滋賀県の米原市なんですけども、まあ、全然こう、土地勘もちょっとわかんないような感じなところなんですが、だいたい壱岐市の人口よりも多くてですね、3万7千人、面積250平方キロと、まあ、壱岐よりも人口も多く、面積も広いところではありますけども、人口密度は174人が壱岐市なんですが、密度が148人ということで、まあ、壱岐よりもちょっと、人口の密集度合いが低いところなんですね。で、ここの、米原市の、考えている通学のあり方について、こういった提言書がございます。教育長よろしいですか。まあ、これ引っ張ってきたんですけども、ですね、滋賀県米原市に、における通学のあり方に関する提言書というのがありまして、これは、滋賀県の米原市が作ってて、米原市における通学のあり方に関する検討委員会ということで検討しております。で、この検討委員会の話の中で、まあ、特に学校等配合によるスクールバス運行の実施により、今までの徒歩通学者との格差が生じているなど、課題があるという認識のもとにですね、生徒の通学時の安全と安心を確保するため、改善及び充実を図ることを目的として、この検討委員会を作りましたというふうになっておりまして、まあ大体域の今の状況と似てるのかなと思います。で、この検討委員会の話としましては、まず、米原市全体の通学のあり方を検討し、改善充実を図ることを目的としているということがありまして、改めてスクールバスの運行や、運行についての、基準を整理するという会でございます。で、その検討委員会の中で、意見がいっぱい出てきまして、例えば、学校に統廃合によりスクールバスを運行したため徒歩通学とのバランスが崩れている。まあ、ここの場合はですね、熊が出るみたいで、熊の出没や不審者対応など、通学に関して地域からの要望がある。とかですね、徒歩にした場合、通学の安全確保が必要になる。といったご意見があった一方で、他にもですね、統合はスクールバスの運行が条件だった。保護者の思いで変わって良いものか、遠距離の地域でも保護者が歩かせることを決めた。今の保護者の良いが将来どうするかといったことが、この検討委員会の委員の中から意見が出てきています。で、この検討した結果ですね、課題が浮かび上がりまして、この意見の結果、防犯上の問題がある。自転車通学者は、交通事故の心配があり、交通安全対策が必要だとかですね、何らかの基準を整理する必要があると、その必要性というのを浮かび上がらせています。で、この浮かび上がらせた結果に、課題につきましては、答えが出てまして、地理的要件により、教育委員会が必要と認める場合は、スクールバス等の利用を認めるとしてまして、通学について、自転車通学とスクールバスの通学方法についての、基準というのを明確に出しております。ここでいきますと、通学距離が 3km 以上の地域、アザというふうにしてますけども、アザということで、3キロ以上の、まあ、域で、フレですね、フレに当たるところが、その通学地域ですよというふうに定めてます。こうやってですね、市がですね、提言書として、通学のあり方を考えていると、検討しているということがありまして、こういったこともですね、域市がすべきじゃないかというふうに私は思ってるんですが、これまで全く、その検討することさえも検討しなかったという状態よりもですね、一歩踏み出して、まずは検討しましょう。で、検討した結果、答えを導こうと。そういった姿勢が大事じゃないかと思うんですけども、局長いかがでしょうか。
局長。
はい、上村議員の再質問の中でお話にいただいていることについては十分お聞きしております。で、先ほど申しますように今の時点でもスクールバス検討委員会をやはり設置して検討するべきじゃないかということもこれまでもお伺いしたときに、やはり私どもが検討委員会を開いたときにお示しする資料あるいは案、その分での線引きについての適切な案というのにまだたどり着かないわけですね。で、スクールバスをかなり配置することになれば財源の問題が当然伴ってまいります。現在もかなりの金額で運行をさせていただいているんですけども、そういった点についてもしっかりと進めて用意できてお話をした、その暁になおかつスクールバスに乗車させる児童生徒の範囲はどうなるかという点になってきます。で、議員がお話になるように中学校だけのスクールバスで考えればよいというその考え方は少し受け入れができません。中学校である程度のことを進めていったら当然小学校でもその不公平感に至っているのはやはり距離の問題です。で、加えて今日おっしゃった安全安心の問題がそこに加わってきているということになりますので、その辺は総合的に考えさせていただきますので、検討はずっとしております。ただ線引きの妙案にたどり着けてないというのが大変申し訳ない結果です。
上村議員。
はい、ですね、ご答弁いただきまして、小学校の話は分けたのは話のシンプルにしようという意味で分けたわけだけあって、最終的に小学校と中学校のはよく考えていかないといけないのは、共通認識です。そこはちょっと情報共有していただきたいんですけども、話をシンプルにしようと思って今中学校だけをやっているという話ですね。で、そして、この線引きが決まらないと、何台のバスが必要かとか、どれだけ経費かかるかとか、一人で財源どれぐらいいるんだという話が全くできないと思うんですね。だから、そういった財源がないからとかいう話じゃなくて、まずはその線引きを決めないと先に何も進まない状態がずっと続くって話を私はしていて、その線引きをするために検討委員会をした方がいいですよって話をしてるんですね。で、検討委員会をするためにもその材料がいると思うんですけども、教育委員会としてなんかそこは材料集めをされたのか、そこだけ確認したいんですが、いかがでしょうか。
教育長。
議会でも、あるいは各学校の PTA の活動の中でもいろいろな取り組みをされて、このスクールバスについての意見等は教育委員会にも寄せていただいておりますので、その都度検討はして微々たるものですけど資料等の収集はしております。
はい、議長。
上村議員。
はい、時間がありませんがこれで終わりますので、その検討内容をですね、私の方と後ほどいつかですね見させていただければと思います。よろしくお願いいたします。これで一般質問を終わらせていただこうと思います。どうもありがとうございました。